さあ、BGM 聞こえてきましたね。
聞こえてますよ。
聞こえてます。
ここは、どこに
不穏な、アーバレニクさんの声が入ってきました。
今夜この街で起こった、
この読みは、
事件をお伝えしましょう。
アーバレニクさん。
はい。
これ第1話と、後の方行くとちょっとずつ変わってきますよね。
はい、いやいや、かなり変わってますよ。
ですよね。
これ1話目はですね、
もう、
最初で、不可解で怖いっていうイメージを出したかったんで、それだったらもう感情ゼロにしてしまうと思って、ちょっとチャレンジでやってみたんですよ。
あ、チャレンジなんだ。いやだからバラ肉さんの読み方を少し、ね、今僕が知ってる読み方とは違う読み方で来てるので、
うん、
そう第1話って結構貴重ですよね。はい、
そうですね。多分1話から ね、その後と全然違ってるんで。
うん、
ある意味1回きりでしたよね、これね。
そうなんですよ。
それは何失敗だって。
のバランスが崩れた。
いや、失敗ではないですけど、
失敗ではないです。
なんだろうか。まあ、まあ、作品的にはどっちでもいいとは思ったりもしてるんですけど。
あれそんな、どっちでもいいとか。
どっちでもいいというか、まあ、どっちもまあ、どっちもありかなと思ってるんですけど。
ああ、なるほどね。
でもやっぱり、多少の感情を入れた方が、ちょっと1話目は特になんか怖いイメージがあって、うん、これで良かったのかなと。
まあまあ合ってましたけどね、確かにね、
うんうん、
そう、この後のキャラクター紹介もあの雰囲気
で、
ね、変わった雰囲気で来ますよね、ナレーション。
あなたの明智
龍之介
なんか今のちょっとドラえもんチックにならなかった
いやいやいやそう、あとこれのオープニングもなんかバラニツさんの、ね、ナレーションが音楽に合わせて入ってくるじゃないですか、
うん、これね、こう後聞いてください。こうすごいですよ、このね、 BGM との絡みがすごい、これあのね、この紐のねナレーション聞いてください、皆さん。この後始まるんで、あ、ちょっと待たないです、はい、
え聞いたんじゃないそれ。
え、もう終わりました？
終わったと思う。
終わりました？
ほら、今タイトルコール言ってませんか？
もうタイトルコールよ。
あ、終わった。終わった、すみません。
終わった。
ストロちゃん倒れてますからね、バラリクさんが。
ああ、早いね。展開が早いね。すみません。はい、
それでは、次のニュース。
さあ、ここさんの。
昨夜未明、東京都江戸川区のマンション
で、プロのニュース読みですよ、ここ。
これ本当プロだよね、まさしくね。
それ聞いてて、なんか、ああ、やこういうところを強調して、こういう風に喋ったらこういう風に伝わるんだって、すごいなんか勉強しましたよ。
そう、勉強になります、これは。
外傷などがないことから、普通のテレビとか聞くと、あ、確かにこういう風に喋ってると思って、
現在、死因などを調べています。これ NHK なんかもこれくらい強調してますよね。
若者の突然死と思われるものが、これで9件目なんですよね。
これね、本人が指摘あったんですよ、
後半。何が起こっているのか。
ニュース読みで、その人の感想はあまりないよって言われたんですよ。
これで9件目か。
ちょっと無理やり入れてほしいなっていうことで。
明智龍之介。
このナレーションの下のカチカチってあるじゃないですか。あれはタイプライターを打ってる感じ、そんな感じなんですか。
そうそうそうそう。
なんか、パッパッパーって文字が出てる感じ。
決してあの、バラニクさんのあの、ノイズが入ってるから、それをごまか
す。うるせえ。いや、だって、ノイズがちょびっと入っただけでリテイクって、あれ、え、入ってねえじゃんとか言うの。
そういう話があったんですね。
だから、ありえないです、これは。ノイズが入ってることありえない。厳しいです、ノイズに関して。本当に。え、作業してますね。ねえじゃんって。
でもね、
まあまあ、しょうがないの、これは。しょうがないの、入ってるから。
と行動を共にしている。
リテイクがあったんですか、このナレーションは。
いや、これじゃないです。これはないです。これはないです。
あ、これはないですか。
この後であったりしました。
そんなことより、頼んでた。あ、なんかそんな詐欺あったような気がする。
はい。でも、リテイクといえばね、1話の時、教授全部リテイクでしたけどね。
僕も全部リテイクでしたからね。
全リテイクですか。
そう、ガチで。 全部リテイクしたもん。
それ
は
なんで？
ちょっとね、ボリュームがでかすぎたんですよ。でも、
そうそう。
ちょっと割れ気味になってた。
マイクからある程度ちょっと話してやってたんだけど、それでもやっぱり疲労音がでかくなっちゃって、かなり話しましたもん。
かなり、なんか多分気合い入れて熱こもてたよなと思ってね。触れまくってたから、ね。最初来た
最初ですから、もうガツガツいかないと。
それに比べて、秀樹の音はもう、なんか蚊が飛んでるようなぐらいしか触れない。
ここは。
え、でも随分ちゃんと入ってませんか？
そう、なんか、あのね、A マイク使ってるからね、音を上げてもね、ノイズが入らないの、こいつのやつは。
あ、
教授。だから、実はご編集の時点でこう、随分上げてもらってるんですよね、音量の方が。
最近でもちょっとでかくなったけどね。
そうですね、ちょっと設定をいじってみて、ちょっとは、入るようになりましたね。
フリーカメラマン。
あの、演技じゃなしにマイクでフォローしてるっていうね。マイクの音質でなんかごまかしてるっていう。
え？演技の方も頑張ってますよ。
頑張ってますね。ノグさん覚えてますか？これ僕初めの方に、この第1話を、あの、僕確か、実家に帰ってたなんかでネットカフェから聞いたんですよ。で、その時に、自分で聞いたら、ものすごい音がこもってると。
ああ、な
ってて。で、一回ノグさんに、音すごいこもってましたよねって聞いたことを覚えてますか？
そうですよ、先輩。
なんとなくに。
で、あれから僕マイク変えたり、したんですけれども、でも結局その音こもってた時のマイクなんですよ。で、実はこれって環境によって聞こえる音違いますよね。
私には聞かせられないって顔ね。
環境、まあ環境というかまあスピーカーとかヘッドセットも違うよね。
実は、だから僕ネットカフェで聞いた時、すごい低音ばっかりしか聞こえないような多分安いやつだったのかなって。
かもしれないね、そ
こ。そういう差がありますからね。
京子さんもですか？
ここは教授出てきましたね。この辺から
数少ない場面ですよ。
何か言ったか。
これがリテイクになった。
そうそうそう。それでリテイクして出した割にはなんか音がいまいちなんか安定してなかったなっていうのは感想だけどね。連続殺人だと
思ってます。ああ、そうかな。
だいぶ気をつけて一定のラインにはしてあるんですけど、もうちょいできたかなっていうのはあるんですけどね。
事件の資料からわかる共通点といえば、
被害者たちはこの辺りからオーディションで使われたセリフ出てきませんか？
そう、
出てくるね。
うん、出てくるね。
誰がどこですか？
パソコンですること
。ええ
誰
がどこ？いや、それわかるやろ。
もう自分のことしか覚えてない。
しかし、京子は第一声ですよ。あ、本
当ですか？
新登場のアーラーってところがオーディションのセリフでした。でも全然私、強固っぽくなかったですよ、オーディションの時は。はい、覚えてます？
まずは、インターネットをしていた。
ちょっとだけ、あれ？
色っぽかったんです。色っぽい強固ちゃんだったんです。
ああ、ちょっと違った。ああ、なんとなく思い出した。掲
示板とかこの時、京子、キャラ強くないですか？
全然キャラ違いますよね。
あーらってすごい出てきますよね。
そうそうそう。
かなり前に出てきますよね。
かなり高みでしたね、この時ね。
なんか本当にキャラ違うと思ってびっくりしますよ。
その履歴を調べれば、第一は結構、どこのサイトにアクセスしていたか分かるはず。皆さん、ふわふわしてますよ。僕が、教授が。
ありがとうございました。
なんか僕が一番その指摘受けてた気もしますけれども。
はい。
ただ、かなり手探りですよね、最初は。
本当
は。何がいいのか。
あの、でも、僕思うんですけど、小林に関してはもう、この辺りからしっかり。
もうすでにね、確立されてるよね。
いや、変わってないよね。
いや、でも、随分変わってますよ。
変わってる。
何がだよ。何がだよ。
いや、音量？
いや、音量じゃなくて、あの、こうやってちょっとオーディオコメンタリティを撮るっていうことで、この間一回聞き直したんですけど、なんか自分ではなんかちょっと違うなっていう感じがするんですよね。
声変わりしたん？
そう、 チアンちゃんのファンだったんですね。うん、何が違うんだって言われるとちょっと困りますけど。
ああ、でも確かに変化はパソコンの壁紙がありますよね。
そこはあれなんちゃう、森で撮ったのと公開堂で撮ったのと違いがあるだけじゃん。
ちょっと待って。
いやいやいや。
なんか変わった
り、そういう違いじゃ
ん。これを見て。
週間前に もうちょっとこう演技的なところで、なんか違うなっていう。
だからここよ、この壁のポスター、
シアンちゃんだ。
そうよ、
確かにラチトラやってから声質変わったってのを覚えてますよ。
そうか、
あ
それがネット上の変わりました、
変わりました。僕ハセ変わりましたよ。あの前も生放送の中で言いましたけれども、
他の被害者たちが、
うん、あれだわ、
山中勤と同じく、うん、ネットあれとは
出してるね、響かせてる音が違うの、高い時と低い時と。
うん、
低い時は、あの胸から下ぐらいに響かせてて、高い音っていうのはまあ頭に近いところ、
それも、
うん、響かせる音は変わってきたんじゃないですか、普段。
あ、ファンということだけだと思います。まあ、うん、まあ、こんなところで分かるとは思わなかったですね。そうそうそう、それです。そうです、
ね、あの、龍之介の声はね、低い方だから、チャッティ君にしては低い声。
パソコン
の
中に。ええ。
それ続けてるうちにだんだん下がってきたんじゃないですか。
ですね。あ、その通りです。もう僕が今、なんか感覚的にもやもやしてたものをそのまま言葉にしていただいた感じですね。
だから、どっちも使えるとね、なおさらいいんじゃないですか。
そうそう。いや、なんかこれ始めてよかったなって思うこと、そういうのありますね。
パソコンの色設定の時によく使われる16進表記なんだ。
さて、今、これは色の話来ましたね。この辺で。さっきちょっと流れちゃったんですけれども、これいいなって思ったのは、あの、Windows の起動音入ったじゃないですか。
あ、私も思いました、それ。
はいはい。
あれだけ身近な音、まあね、Windows 使ってる方からすると身近な音来ると、なんか作品の中に入り込みやすいなっていう印象があって。
でも私あれ最初聞いたとき、すごい画面2度見、3度見ぐらいしましたよ。あれ、私もパソコン起動したみたいな。そんな感じに思いましたよ。あれ、隣でパソコンあるみたいな。
聞いてるから、もう絶対起動した
って。そうなんだけど、なんか、あれ壊れたみたいに一瞬思いました。
あ、でも確かにドラマの中から聞こえてくる電話の、そうそうそう。なんていうんですか、アラーム、言葉がね、アラームでも呼び鈴でもなくて、なんだっけ。
着信？
着信音のような感じですよね。
残る、電話残る。うん。一瞬思いましたよ。勘違いしましたもん。
この掲示板の管理人、T プロって書いてある。
結構ちっちゃい音やけどね。
何ですか？
あんまり大きく映って
もあれやな。私的に、あ、ちっちゃいからなおさらそう聞こえるのかもしれないですよ。
ああ。
ちっちゃいから。
アップしているみたいだな。
どうしてここの管理人が
カチッカチッって音あるじゃないですか。ダブルクリックしたりするときに出てくるカチッカチッって。何かじゃないのか。それも入ってませんでした。
シアンちゃんの未発表曲
ですよね。これ何か作業しながらやってる人は。
先輩。
聞き間違えちゃったり。
あんまり実際はあんな音聞こえへんと思うんだけどね。クリックオンって。
そうなんですか。
ああでも意外に聞こえますね。
そう。
クリックっていうかなんか再度ひ。
仕方ないな。
戻るときみたいな。
邪魔にならないようにヘッドホンで聞けよ。
はい、了解です。
そう、でもそういう音の入り方、どの音が入るとかって僕ら台本読んでるときわからないじゃないですか。
そうだ。
うん。で、バラニックさんのナレーションが入ってあのタイプライターのタンタンタンタンタンタンって音が入ってきたのも実際に聞いて知るわけです。
そうそう。結構あの台本にない効果音たくさんあるもんね。ここだけの話。
早く外さないか。
え？
そうそう、この辺の演出も。
ヒデちゃんどうしたの？教授の声が聞こえなかった。
音が入るとなんか本当感動しますよ。
僕何をしてたんだっけ？
何言ってるんだ？
いや、それはもうやってる側の楽しみですよね。
やはりか。そうですよね。
その比較ができるっていう点で言うと、
みんなはサブリミナル効果というものを知っているかね？
来ました。
サブリミナル
効果。
教授。確か。
今ね、なんかもう、今これ聞くと本当にへこむね。
なんでですか？
人間の意識と、
もう、ぶっちゃけた話を言うと、僕、その教授としてガツガツ出てるのってここだけなんだよね。第1話だけだから。だから、今やればもう少し変わると思うんだけど、なんかもう、その時にできる精一杯をやってるんだけど、 ああ、聞くとね、もう周りのその、みんながすごいレベルが高いから、僕一人だけ下にいるから、すごいそれがね、へこむのね。
それじゃあ、
いやいやいや、
ポッドキャストのウイルスみたいじゃないですか。
これは、全然そんなのわからないですよ。比べようがないですよね。
でも、もう一度取り直したいとは思いまして、私も聞いてて、今取り直したらどうなるんだろうとは思いました。
それはやっぱり思いますよね。今やったらもうちょっとこうとかありますよね。
うん、まあ、これはいいですもん、取り直さない。
血が持参だよ。
これ、血が持参じゃない。多い、台本が結構ね、たくさんあるんで、これはちょっと量が多いかな。
そんな理由ですか？
言わめ以降にしてほしい。
ナレーションの人が言うことじゃないや。ナレーションさん、こんな変わってないよ。
確かに。
いやいやいや、そういうことじゃない。なんていうか、ね、皆さん大変だと思います。そういうこと。
本人自身かもしれない。
まあまあね、まあめくるのとか大変じゃないですかね。いやい
や、こんな簡単にこのサイトの管理人を見つけることはできないんだ。
どうして？
固定のアドレスを取得していれば。
あ、来ました。
ある程度の身元を調べることもできる。
固定のアドレス。
ね。
このサイトのアドレスは誰でも取得できる。いわば不特定の人間が取得できるアドレスなんだ。
え、バレンさん取り直すとしたらどうなんですか？
待てよ、
この前回のナレーションと同じように撮るんですか？それともまた違ったパターンで撮ると思います？
はい、前回とは違いますね、撮り方は。
シアンの関係者って
ことね。無感情にしなくてもなんか怖くできるなっていうのが、うん、その2話目以降の自分のあれで分かってきたんで、
頼みたいことがある。
まあチャレンジとしては良かったですけど、次やるんだったら違う風にやりたいな
って思ってますね。
分かったわ。
これ以上被害者を増やさないためにも俺たちはシアン本人に話を聞きに行ってくる。
さあ、やっとゲスト登場です。
来ますね。
ずっと出てきてないわけですもんね、ここまで。
お願いします。
そうだ。ゲストがいいんだよね、これが。
ここ結構あの盛り上がってるシーンだと思うね、一番。うん、本編中の中です。ラスト以外で。
さっきのあのジングルが結構好きなんですよ。ラストラキューの。
ラキュー。ちょっとビブラート聞かせてみると、あの、BGM つけたら、あんまりわからなくなってしまう。ちょっとね、悲しげな、悲しげな効果になってる。
え？カラーです
か？あれでもバラニクさんのラジトラキューなんですよ。
同じタイプ。バラニクさん。
あ、そうなんだ。
私は学生時代に歌っていたことがあるけど。
いや、僕ですって、わかります？自分で声。あれ。
あ、後で聞きましたから、
そうでしょ。されました
か？レコーディングはしてないわ。ちょうど私が、
あれですよね、ゲストさんは二人とも初めてなんですよね、確か。こういうお芝居をやるのは。
あ、トモさんは一応あれですよ、前作のラジレンジャーで。
そうね。
ゲスト出てました
よ。うん、ちょっとね。
え、ウラトラ聞いたら初めてって言った気がするんですけど。あら。
誰か心当たりはありませんか？
あ、でも、トモさんの演技面白かったですよね。読み合わせるとき。
面白かったね。
やめてくれ
え、そのやめてくれ、ラジレンジャー
って。やめてくれ、どこ、ああ、そうだ、やめてくれなんて。どっから出てきたんだ、僕。
そのハンドルネーム
なんて言いましたっけ？
それもジンさんが言ってたセリフじゃん、それ。
バラバラだ、頭の中。
どうしたの？さっきから変な質問ばかりだけど。
叫ぶのが、ここだとできないって言ってたのを覚えてますね。
実は、叫びはやっぱりね、あの読み合わせの時間帯考えると難しいところは難しいところだよね。
みんな抑えてますからね、練習の時は。
それじゃあ、トモが、その連続殺人事件の犯人だと言いたいの？
いや、犯人だと断定したわけじゃないです。
トモが、
あれも全然台本になかった
んですよね。何かの間違いよ。私が直接会って確かめます。
直接って？
今から、トモの自宅にいて確かめます。失礼します。
シアさん、私たちも同行させてください。
これ、同行させてくださいって。すごく言いづらかった覚えてますね。なんかね、言いづらいセリフありますよね、ところどころ。
うん、あるね。
テイク10何とかまで行くんですけど、皆さんはそんなことないですか？
あるよ。めちゃくちゃいっぱいある。
あれは、
あるんだやっぱり。
ちょうど小学校1年生の時。
同じセリフを1時間撮り続けたこともありますよ。
それはない。ですか1時間
私も母子家庭で。
言いづらかったのと、機材の不調でノイズが入ったのと、
あ、
これダメだなって自分でボツにして、撮り直して、あ、これうまくいったなと思って撮り直すとノイズが入ってて、みたいなこと
を
繰り返して1時間ぐらい。
すごい嫌ですよね。ノイズ入るとか、ほんと嫌ですよね。
あれって、言い直すじゃないですか。で、まぁ、1回の、その録音の、方法で、まあ、同じセリフを5回くらい繰り返して、5回目くらいに、あ、うまくいったかなって思って、録音のその停止ボタンを押して聞き直すと、5回じゃなくて3回目とか4回目の方が、しっくりくることないですか？
ああ、あります。
それもあるね。あるある。
意外といいなって思ったその5回目が大したことなかったりして。
そんな友が、人殺しなんてするはずない。
そんなことが
それは収録する側の話で
ねえ、これ聞いてください、この着メロ。
うん、
どうぞ。
この龍之介の着メロはどう思います？
龍之介くんか、
可愛いですよね。
なんか、すごいなんか大爆笑してましたよ。
え、なんで
なんだろう、なんか龍之介なのかなみたいな。
異常行動を取るように
。違う、龍之介像がおかしいんですよ、きっと。
このポッドキャストが今回の
私の龍之介
第1話
やはりそうですか。
これは僕も聞いてませんからね。
今から
読み合わせの段階では。
このポッドキャストを作ったかもしれない人物。
これ何の曲なんですか？
なんだって。
そう、それは聞いた。
今日何の曲かよくわから
ない。なんか面白い感じの曲じゃないですか？え、そんなことない？
また連絡します。
直メロ風やなんかチャラチャラチャラチャラって。
あとこの着メロって一応全キャラ分用意してあるんですよね。
全キャラ分。いや、全、教授のやつはないな。
やっぱり。
教授はあれやから、マナーモードやから、常に。
ああ。
それにそんなに興味ないかな、普通なの。プルルプルルって感じの音しかなら
ない。私、龍之介がそんなイメージありましたよ、でも。
ん？
龍之介が普通のプルルルっていう。どうも？イメージがあったんですよね。
シアン、
まあ、マナーモードって
あれやったことがあってきたの。
わかった。ちょっと待っててくれ。
あんまり興味ない感じなのかな。
シアン、そちらの方は？
ああ。
でも、未だに秀樹の携帯はなったことないんだよね。
そうですね、なったことないですね。
明智と言います。
使うときあんのかなと思って。
小林です。龍之介たち三人は、友の案内で、
どっかに使わなかったんだな、せっかく。
もうなんか、秀ちゃんって、ね、他のキャラとちょっと離れたところにいるってことがないんですよね、あんまり。
俺に聞きたいこと？
寂しがりやから、ね。
あ、なるほど。
FFFF のことについ
て。あ、本当だ。一人でいることない。
ないんですよ。
ああ
。そうよ。
そっか、そういう聞き方できますね。このサ
イトの関連の。お母さんから電話もらえばいいんじゃないですか。
ティープロ。
どんな家だよ。
ママみたいな。
どうして俺。
ママって言ってそう。
うん。ティープロ。母上やろ。
あなたが昔。
母上。
だからって。そのサイトの管理人が
絶対
俺ってことにはならない
じゃあ誰だって言うの？
誰って言われても。
お話の途中すみません。
誰だって言うの？
トムさん、カラーという楽曲はご存知ですよね。
龍之介なんかガチガチですね。
昔俺たちのバンドが作った
ものすごい固くしてやろうと思ってた、なんかそんな作り方してたはずなんですよ、この時。
そうなんだ。
そしたら話が進むにつれて、どんどんそういうのではないってことを思い知らされてきて。
その音源を持っているのは
固いイメージだったよ、確かに。一話ね、龍之介
関係者だけ。それで俺だって言いたいのか、バカバカしい。
とも、
わかりました。確かにそれだけで決めつけてしまう。
わかりました。
やめてください、やめてください。もうすいません、もう謝るしかない。そう、今だったらもっと違ったな、これは。そういうのを考えると、
先ほど大学の研究室から連絡があって。
すごいインテリを気取ってますね。
ですね。
これは
とことんインテリにしようと思っていたら、ね、この後砕けてくるので。
だからそれがどうしたってんだ。
絶えず腕組んでるみたいな感じ。
感じします。
そんなことを聞かれただけなら、もう帰ってくれ。
そんな言い方しなくても。
まあまあ、ストーリー的にはね、このぐらいじゃないと。ここで砕け取ったらちょっとね、この話ね。ちょっと問題あるし。
ね、この辺かなり論理的な考え方をするというか、そういう雰囲気が、ね、前面にあるので。
やめてくれ
友は客間を
飛び、あ、そう、このやめてくれですよ。
自分の部屋に引きこもる
でしまった。よかったよかった。うん、僕すごく
ここを
空気が読めてない感があったので、展開しますね。
ダメだ。中から鍵をかけてる。
友どうしたの友友
これ、あれですよ。この友役は慎太郎さんが代役でやったんですよね。
俺は、
おー、やったね。
やりましたよね。どうでした？
最低な男だ。
僕としてはやりやすかった、この役は。
バンドを組んで、え、同年代だから、みたいな。歳が近い。
いや、同年代じゃない。
同年代って、いつの間に同年代になった
?19 代。
そうか、全然違った。
びっくりするわ、そんなん。どこまで若返んの、俺。
友が若かったんだってことに気づきました、今。
ちょっと。私たちの音楽を なんていうかな、すごいその、感情を入れやすいキャラだった。
ああ、確かに。
だから演技しやすいよね。逆に、教授と違って。
でも教授も感情、入れやすくないですか？
約束したはずだったのに。
ほら、その生放送の時に話したじゃない、こう、みんながどうだから正になってるから、僕が今。
ああ、
そこの中でのその感情の出し入れだから、やっぱり難しいは難しいよ。だったらもう逆にこの、ともさんのようなこういう役柄の方がやりやすいかなっていう気はする。
シアンの歌やポスターを街で見かけるようになって、シアンが俺からだ
んだん。ある程度の人生経験積まないと出ないですから。50何歳の声
っていうのは。50
何歳ですからね。
うん。
その中には、
50何歳で
音を使ったサブリミナル効果の研究記録
を上げてい
た。それは
それは面白い。
シアンの人気は、それを支えるファンが
いるから。でもこれ、演技
だったら
自分の経験によって変わりませんか？
シアンは
そんなことないのか？
シアンは俺の
経験はあると思うよ。左右されるところはあると思う。
そう、その技術じゃない部分出てくることないですか？技術だとなかなか補えない部分っていうのが、
親父の研究データから
これはちょっとあんまここで向いてない話、すごいちょっと本当に真面目な話なんですけど、そういうのあるなって最近よく思ったりして、
未発表曲と聞いて。
私このシーン聞き直してすごい感動したんですけど、
僕も泣きそうになりました。
その俺にはシアンが必要だみたいなとこういうところでグッときましたよ。
俺にはシアンが必要だったんだ。
そんなことし
ない。ここでこのバックにカラーが流れてそれ
で変わって、
あーいいですね。あーって思いました。
トモさん、自習してください。シアンさんのためにも。
私
盛り上がってきます。
この曲がいいですよね。
だからお願い。
もうその曲はあれで、あんまり聞くと頭変なんねんで。
トモ
サブミニナル効果聞いてる曲やな、これ。
うわ
リアリティのある音ですね。窓ガラス割れるやつ。
警察と一緒に龍之介たち。
さあこの後教授が外に出てきますよ。
教授と京子が
外に出てこないはずだった教授が。
でも普通に1話で出てきたから逆にみんなは出てくるのかなって思ったんじゃないですか。
俺たちは大丈夫だけど。
かもしれないね、普通に。
1話で出てるから、あ、教授いろんなとこ行くんだと思いきや、みたいな。
それから1ヶ月が過ぎ。
普通にも出てこない。あれ、いや。
坂本教授。
そんなやめてください。
失礼します。先輩がお邪魔してませんか。
ここのほほんとしてていいですよ。
あ、ひでちゃん。
どうした？
いや、これひどいシーンですよ。
え、なんだ
これは。いじめのシーンですから。
ああ。
これかわいそうですよ。だって、死人が出た事件ですよ。その事件がまた起こったようなことをみんなで、何、騙したように秀樹に言って、かわいそう
ですよ。違いますよ。ただ単に新曲が発売されたから、シアンのファンの秀樹に聞かせてあげようって言ってるシーンじゃないですか。
違いますよ。違いますよ。そういう。
ですよ。これは僕、秀樹擁護しますよ、ここはね。
違いますよ。純粋に聞いてほしいなっていう、今日この。ね、
いや、おかしいで、これ、秀樹ファンやのに、新曲出たこと知らねえんで。ファンとして失格やと思うんだよ。
確かにそうだもんな。
さあ、ということで、盛り上がっていましたけれども、第1話はこの辺で、今回の出演者は塩さん、あ、南塩さん、笹の葉さん、慎太郎さん、バラ肉さん、チャッティでお送りしました。それではまた次回、さよなら。
まだ早いけど。
あ、早いですか。どこで入れればいいですか。
この後ですよね。
あ、この後、この辺まだ話していいですか。
この後のサブリミナル効果ウンダカーが。
あ、なるほど。
まだ、違う、まだナレーションあるでしょ。
僕も、私たちはインターネットを通じて、
このザーっていうところも、私、Windows の起動音と同じで一瞬びっくりしましたよ。自分のパソコンがあって、本当に思ったんですよ、最初。
多分、視聴者の頭の中がザーッとした。
ちょっと途切れていく、プツッツッって途切れてる時に、あれ再生おかしくなったって、本当に思いますよ。みんな思ってる。絶対思ってる。リスナーのみんな思ってます。
本当に大丈夫。そんな畳みかけなくても。
そこにノイズはあるかな。
絶対みんな思ってる。あれなんかおかしくなったって。絶対。いや、みんなそう言ってるけど。
思いました。はい。
まあそれがポコって音がして、右下のウィンドウにね、インターネットが切断されましたって出たら、それは思いますよ、みんな。
もうそこまで思わない。そんな。ああ、だから嫌なんですよ、現代っ子は。
ほら、やっぱ僕だけじゃないですよ、敵に回したの。
いいの、私はラジカセが好きなの。
そんなことカミングアウトされても。ノブさん、ノブさん、はい、この台本にないラストって、
いや、もうだいぶ過ぎたよ、それ。
どこだ、ザーってノイズだったんですか。
そうそう。
僕それを確認できなくて。あ、そうなんだ。
本当に今知った
んですか。今知りました。そんなにため息つくことでもないじゃないですか。いや、でもそうだよ、今まだこうやって塩さんと普通に話してますけれども、第1話の時は全然話してなかったんですよね。
すごい険悪なものだった。
でも私はチャッキーさん好きですって常に言ってた気がします。
あー、なんかそれも社交辞令みたいな。
いや
そんなことないですよね。
うん、大好きですもん。今も好きですよ。
ありがとうございます。
お後がよろしいようで。